お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。第二次世界大戦の後、敵同士だった日本とオーストラリアとの和解に取り組み、今年1月に97歳で亡くなったグリーン神父兄弟の弟ポール・グリーン神父のメモリアルが8月9日シドニーのレストランで日系コミュニティのメンバーが出席して行われました。ポール・グリーン神父は兄のトニー・グリーン神父とともに日豪の和解と友好に力を尽くしました。ポール・グリーン神父は20年以上日本に住んで日本語や文化も深く学び、被爆した医師永井隆博士の伝記ア・ソング・オブ・長崎など複数の本を執筆しました。その功績を称え、日本政府から旭日小綬章、そしてオーストラリア政府からもオーストラリア勲章を授与されています。メモリアルを開催したのはサザンクロス大学のマクラレン・タズコさん、トニー・グリーン神父の活動を追ったドキュメンタリー映画の監督千葉茂樹さんと、ポール・グリーン神父にたまたまニューサースウェールズ州リズモアの教会で出会いました。そのことがきっかけでグリーン神父兄弟の和解への取り組みを知ることになります。感銘を受けたマクラレンさんは20年ほど前のサザンクロス大学リズモアキャンパス内にあるポール・グリーン神父の兄の名前を冠したトニー・グリーン神父日豪センターの設立に力を尽くしました。
とてもお茶目な方で、神父様の教会でたまたまその映画の撮影している場面に巡り合いまして、でそれも私もその知らなかったんですよ、それ映画を撮ってるとは。だけどその時になんか縁があったのか、一緒にお食事したりして、でその時に千葉先生監督さんともお知り合いになって、ポール・グリーン神父様ともその時にお会いしました。
メモリアルではこのドキュメンタリー映画、千葉茂樹監督による1999年公開の愛の鉄道が上映されました。映画のテーマソングを担当したのが奈良出身の日本の声楽家荒井敦子さんです。メモリアルではニューイングランド大学のポール・スミス教授の演奏でミニコンサートを行いました。
私たちに届く贈り物。
新井さんはこのドキュメンタリー映画を通じてオーストラリアの子ども向けの人気グループザ・ウィグルズのブルーウィグルことアンソニー・フィールドさんと知り合い、春が来たの楽曲で共演しています。新井さんはメモリアルの数日前の8月5日に行われたカウラ・ブレイクアウトの慰霊行事にも参加し、その時の出来事を元にした歌を急遽作曲し披露しました。メモリアルにはまたポール・グリーン神父の姪アイリーン・ガットン・スミスさんも出席しました。
アンコポール touched many many lives. The connection with Japan was particularly strong. So,
アンクル・ポールは多くの人の心を動かしましたが、特に日本との絆は深く、亡くなる前の数週間は多くの人が彼のもとを訪れました。彼にとっても特別なことだったと思います。いたずら好きの明るい人でユーモアがあり、冗談が大好きでした。家に招くと子供をくすぐったり冗談を言ったりして大騒ぎを引き起こすような人でした。本当に特別な人でした。アンクル・ポールとアンクル・トニーは日本に行き、日豪の和解のために尽くしました。ライフワークでした。日本に行ったのは戦後すぐの1950年代でしたが、活動に対しては強い逆風がありました。それでも彼らは続けました。アンクル・トニーは旧日本兵の軍刀を遺族に返す取り組みで大きな役割を果たし、アンクル・ポールはア・ソング・オブ・長崎などの本を書きました。日豪の友好関係を築き強めようという試みでした。今年は日豪友好協力基本条約の署名から50周年の節目です。アイリーンさんにこれからの日豪関係について聞きました。
I think they only get stronger. 強
まる一方だと思います。今日のようなメモリアル、そして多くの日本の人がカウラの地を訪れて追悼し、日豪の関係が強まっているのを祝っています。アンクルポールは奈良とリズモをつなげた人でもあります。2023年にはこの姉妹都市提携は60周年を迎えました。絆はさらに強まっていくと思います。アイリーン・ガットン・スミスさんでした。ニューサウスウェールズ州リズモア市と奈良県大和高田市は姉妹都市関係にありますが、この提携に大きく関わったのがポール・グリーン神父でした。まだ反日感情が残る1963年に結ばれたこの提携は、日本とオーストラリアとの間の姉妹都市第1号でもあります。メモリアルには仏教の僧侶である渡辺重信さんの姿もありました。渡辺さんはシドニー日本クラブの会長も務めています。
カウラでの、追悼法要を私は今3代目として日本の本願寺から派遣されてきたんですが、初代の方がグリーン神父様と一緒にカウラへ行かれて、そこで一緒に追悼法要されたという、そこからの流れで私もこちらへ赴任してすぐに2000年でしたけれども、その時に来て最初にしたことがカウラに行って追悼のお参りをするということでした。その時はもうグリーン神父さんはいらっしゃらなかったんですけれども、グリーン神父さんは最初の時に、それを立ち上げた方ということで、私もそれを踏襲して毎年行かさせていただいているんですが、そういった日豪の、架け橋となる、あの時はまだ、リコンシリエーションという言い方してたんですね、そのお参りのことを。それ今はサービスオブレスペクトという言い方してますね。昔はリコンシリエーションだったが、すでにもうそれができてきたということで、その過程も過ぎてオーストラリアと日本は素晴らしい関係に至ったという、そのことを成し遂げた、その礎を築いてくださったグリーン神父様、お兄さんトニー神父さん、神父さん、そして弟のパウル神父さん、その二人がいたおかげでこのオーストラリアの地にこの日本人が安心して住める環境が作られてきたと思っており、その二人が成してきた功績というものは大変素晴らしいものがあると思っていました。
これからの日豪関係について聞きました。
オーストラリアに来る方はそういった歴史も知らないで、カウラのことも知らないで、私も自身知りませんでしたね。こっちに来るまでカウラでこんな悲しいことがあったと。ですからそういった、知らなかったことを知らないままで過ごすよりかは、やっぱり何か日豪のために尽くされた、方を偲ぶ会というのをこれからも続けていくことができれば、また若い方々ともね、こういった方のおかげで今こういった平和な日豪関係が作られているんだということをね、確認する場になるのではないかと思っております。
渡辺重信さんでした。また会場には在シドニー日本国総領事館の西田雄一郎首席領事も姿を見せ、最後は参加者が皆輪になって手をつなぎ、日本とオーストラリアの歌を歌いました。8月9日にシドニーで行われたポール・グリーン神父のメモリアルの様子を SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。